能登半島地震のあと、石川県志賀町にある志賀原子力発電所から30キロ圏内で一時150人以上が最も長くて16日間孤立していたことが分かりました。内閣府が2月から先月にかけて被災地の状況を調査して分かったんですが、150人以上の人たちが原発が緊急事態になったとしても30キロ圏外へ避難できず、被爆の危険にさらされる恐れがあったわけです。孤立したのは輪島市の7地区合わせて113人、穴水町の6地区合わせて31人なので、孤立の原因は道路への土砂の堆積や落石、それに倒木などがあったためです。内閣府は今後、今回の被害を踏まえて避難ルートなどについて検討するということです。小林製薬の紅麹を使ったサプリメントによる健康被害をめぐって、消費者庁が機能性表示食品の届け出がある事業者に実施した調査で、小林製薬の製品以外に11事業者の18の製品で合わせて117件の健康被害報告があったことが分かりました。被害報告は医療従事者からのもので、死亡したケースは確認されませんでしたが、入院するなどの重篤な内容が含まれていました。消費者庁は直ちに対応が必要ではないとして、事業者名や製品名は公表しておりませんが、これまで健康被害を報告していなかった事業者はいずれも、消費者庁への報告は不要と判断したと回答しています。機能性表示食品の制度における報告義務の基準のあり方が今後問われそうです。群馬県大泉町では、ブラジル国籍の金城金白ルシア恵子さん64歳が顔から血を流して倒れているのが見つかり、病院に運ばれましたが意識不明の重体です。昨夜9時半ごろのことですが、警察は現場の状況などからひき逃げ事件として逃げた車の行方を追っています。それから埼玉県春日部市で76歳の妻を殺害しようとした78歳の夫が逮捕されました。逮捕された夫は春日部市内に住む無職の竹村勉容疑者。昨日午前、妻の英子さんの胸を刃物で刺して殺害しようとした疑いが持たれています。英子さんは胸を刺された後自力で逃げ出し、歩いて医療機関まで行ったとみられますが、医療機関からの通報で警察が駆けつけた時には意識がなく、その後亡くなりました。一方、夫の勉容疑者は私が刺しましたと話したため逮捕され、お金をめぐって妻と口論になったと供述していましたが、その後、殺そうとも思っていないし刺そうとも思っていませんでしたと一転して容疑を否認しているということです。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。